高橋文美の勝手に聞きやがれ。さあ始まりました、高橋ふむみの勝手に聞きやがれでございまーすね。4月はね、3回放送あるってね、前回も言ったんですけどね、今日がその3回のうちの2回目の放送ということでね、今夜も張り切っていきたいと思っておりますよね。もう4月中旬ですけども、新入学生、新学期、それか新入社員の方とかね、もう2週間くらい経ってるから、仕事とかどうですかね、頑張って働かれてますかね。僕はあんまり普通に仕事したことないんで新入式とかね、新入社員式とかなんかそういう経験ないんですけども、まあどうなんでしょうね、新たな環境でね、生活が変わる人もいるしね、どっか地方っていうかね、都内に、東京に出てきてお部屋を借りて一人暮らしを始める、新生活を始めると同時に仕事も新しく始めてね、不安とかいっぱいかと思いますけどね。結局ね、まあ、人間なんてね、一人じゃ何もできないし、周りのね、人の助けがあってこその、なんていうんですかね、毎日だと思いますよ。絶対ね、周りに、今友達じゃなくてもですね、自分のこと分かってくれる人がね、ちゃんといて、いろいろ助けてくれたりしてくれるんじゃないかなと思います。それはね、多分間違いないと思いますよ。はい、それじゃあそろそろ行きましょうか。勝手に聞きやがれ。
この番組はライブハウス新大久保クラブボイス、あなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
勝手に来やがったのコーナー。さあ、勝手に来やがったのコーナーでございます。今回とね、次回2週にわたって登場していただきます。俺が会いたかった男がまたまたですね、番組に来てくれておりますよ。今夜のゲストの方はこの方でございます。
どうも、俺様です。外丸健二です。よろしくお願いいたします。
はい、本日のゲストはミュージシャンの外丸健二さんです。ありがとうございます。いやー、わざわざありがとうございます。来ていただいて。
いえいえ。
ねえ、もう今日はね、本当に俺、昔の変な話、バレット時代からですね、実は、
はい。
音源も聞かせていただいて。
あ、そうですか。
はい。非常に、クールな方とお聞きしておりますよ。
まあ、無口なだけ。
ね、だから、ね、なんか、喋ってもらえるのかなってね、俺ちょっと、心配してましたけども。
大丈夫です。
まあ、ちょっとね、さっきお話ししたら、はい、別に大丈夫だということで、
はい、
ちょっと、今日はビールを飲みながら、やりたいなと思いますよ。ね、ね、外丸さん、ちょっとね、ここでね、最初に僕の方からね、プロフィールをちょっとね、お話ししたいと思いますよ。はい。はい、1985年、ザ・バレット結成。1986年、まだ高校生ながら、イースト・ウェスト・コンテストに出場と。最優秀グランプリを受賞する。1990年、同バンドにて、テイチクよりデビュー。アルバム3枚リリースの後、1993年に解散。その後、ザ・チャイナ・ボールズなどを経て、2005年、外丸健二&スパイキー・ポップを結成。パンクとブルースをつなぐ、稀有なミッシングリンクとして、その叙情性を称えたアグレッシブな音楽性で人気を博すと。現在も、精力的に活動中ということ。 ね、これでいいですか。
はい、結構です。
これでいいですか。
はい、結構です。その通り。はい、
ね、そうですね。結構ライブやられてますよね。割と。
いや、ね、俺たちは基本的に月1。
あ、月1。
月1。いわゆる以上は、めったにやらないですね。
ああ、そうなんですか。
はい。
それは、なんか、意図があって。
まあ、メンバー5人いて調整が難しいっていうのもあるし。
バンドだから。
はい。あとは、まあ、体力的な。
いやいやいや、そんな、まだまだね。
はい。
ね、ほんと、僕の Facebook とかね、
はい、
ブログなんかにも、外丸さんがゲストだよってね、写真載っけましたところですね。かっこいいっていう声があちこちから来まして、
ありがとうございます。
コメントが来ておりましてですね。いや、非常にね、今日、僕も初めてですよね、今日会ったのね。
はい、
初めて。ね、初めてでね、もう、目の前に今いらっしゃるんですけどね。もう、ゲロ痩せですね。何すか、それ。
いやいや、チビなだけ。
食べてますか？ちゃんと。
ちょ、食ってますよ。
食っても太んないんだ
よ。いや、だからね、隠れ肥満なのね。
隠れ肥満。
内臓脂肪とか、そっち系です、ね。
なるほど。
はい。
の、そんな風にはね、やっぱりなんか、あれですよ、皆さんね、ほんと、ロッカーっていうね、感じですよ。これはもう、見るからにっていう形じゃないかな。まあ、あれですね、外丸さんもほんともう20年以上くらいかな、キャリア的には。
そうですね。
ね。
はい。
最初のバンドから。
はい。
音楽を始めたきっかけっていうのは、どんなとこだったんですか、これ。
もともとね、俺そんなに音楽好きじゃなかったっていうか、好んで聴いてたわけじゃないんだけど、まあ、中学生になるときに、まあ、英会話のラジオをなんかやるとかやんないとかっていう話で、
はいはいはい、
ラジカセっていうのを買ってもらって、
はい、
それで、FM 放送っていうのを聞くようになったのが、
FM ね、
はい。
はいはいはい。
それがまあきっかけですね。
なるほど。
ジャンルがどうこう、あんまり。
じゃあその当時ってどんなのを聞いてた感じですかね。
あの頃はね、まあ、名前出すとあれなのかな。
いやいや、全然。
NHK の、ね、
はいはいはい、
サウンドスリート。
サウンドスリート、はいはいはい。
うん、あれで結構暗い、まあ、ハッピーエンドとか、
ハッピーエンドとか、
シドパレットとか、
はあはあはあはあ、
そういうの結構のマニアックなの流してたんで。
なるほどね。
俺そういうの結構好きでした、ね。
それをじゃあもう聞いた瞬間に、うん、わ、俺もじゃあちょっとやろうかなみたいな。
まあやり始めるのはね、もうちょっと後なんだけど、
なるほどね。
ただ、自分の住んでるところが、
うん、
お茶の水とか、
はいはいはい、
秋葉原とか、
はいはいはい、
ああいう電気街とか楽器街
の、なるほど、
隣町だったもんで、
はいはいはいはい、
もうしょっちゅうそういうところに行ってたので、うんうん、まあ、身近に楽器類はあった。
じゃあその頃に楽器を買って、みたいな。
まあ楽器を買うのもまだ先なんですけど、高校生ぐらいか、まあ、中学生
ぐらいかな。
な
るほど。うん、うん、うん。これあったらもう自分でもやったるで、みたいな。
そうですね。
うん、うん、うん、うん。ねえ、もう、でも、あれですね、シドバレットなんてもうちょっと、まあマニアック、ちっちゃマニアックですよね。
まあでも、まあ、
ピンクフロイド、
うん。そこからザ・バレットを取ったわけですから、
ね。ああ、なるほど、うん。名前がね。
はい。
なるほど。じゃあ、もともとは、あれですか、その、ギターと歌を最初からもうやるっていう。
最初はね、俺ベースだったんです。
あ、なるほど。
はい。それで、なんかまあなんかそのコンテストだかなんだかやるのにあたって、
うんうんうん、
ボーカルやるのあったのかな、あんまり昔のことが覚えてないですけど、俺とかとなんかこうルーツが何かあるっていうよりは、
はいはい、
やりながらいろんなところでこういろんなものを吸収しながら大きくなったっていう感じなんで、
なるほどね、
これを目指してバンドやってますっていうのはないんです。
はいはいはいはいはい、はい、だから僕もね、多分そのザ・バレットの、ムンドック・ブルース、
はい、
アルバム
が
出た時はね、僕はまだレコード屋、まあ、当時でレコード屋でバイトしてたんですよ、
はい、
バイトしながら音楽やってたんですけどね、
はい、
それでその、まあ、インディーズコーナーにそれが入荷してきて、
はい、
僕はなんか雑誌かななんかでね、記事かなんか見てたのかな、すごいバンドだって書いてて、はい、すぐ買ったんですよ CD。
ありがとうございます、
ね、そしたらもう聞いたらどってんこいたっていうかね、すごいね、まあ、ちょっと古い話だけど、
はいはいはい、
俺ちょっとすごい感動しちゃって、
あ、ありがとうございます。
その、まあ、実際俺よりね、年下の外丸さんですけど、もうえらいこう、なんていうの、風格があるっていうかね、うん、僕にはそういう風に聞こえて、
はい、
うん、あれもうすごい名盤だっていう風に未だに思ってるんですけど、
あ、ありがとうございます。
そんな昔のバレットとかはあまり聞かないですか？自分では。
そう、まあ、聞かないですけど、
うんうん、
まあ、でもそれも、その頃はね、俺たちいわゆる横乗りのロックとか、
はいはいはいはい、
バッドボーイズみたいな、
うん、
くくりに、一応、 あのジャンル分けされてたんだけど、はいはい、自分たちではそういうつもり全然なくて、
なるほど、
まあ、特に黒っぽいのものを目指そうとか、
うん、
パンクなものを目指そうっていうのはもう全然、うん、ほとんどなかったって言ってもいい。
ああそうなんだ、はい、それはやっぱり本人に聞いてみなきゃ分かんなかったことですね、それね、
う
ん、
まあそれで夢破れちゃう人もいるかもしれないけど、
うん、そうそうそうそう、う
ん、あんまなかった、
ね、まあ俺的にはねやっぱり、うん、またあの当時で言うと、まあスライダースとか、
はいはい、
まあ同じ定畜のシェイディードールズとか、
はい、
その辺のまあ、流れを組むというか、まあ、全くオリジナリティは違うもんなんだけど、うん、そういうバンドっていう印象がやっぱりさっき外村さん言ったように横乗りの、うん
はい、
そういうバンドなんだなと思ってたんですけど、
そうです ね、まあ、俺たちもそういうジャンル分けされてた方が自分たち立ち位置としては楽は楽だったけど、ただ常にやっぱりちょっと違うなっていうのは、
なるほどなるほど、
感じてました
ね。でもなんか結局そのインテリパンクロッカーみたいなあれがあるじゃないですか、はい、外丸さんのキャッチコピーじゃないけどなんか触れ込みが
はい、はい、
だからそのパンクなのかな、じゃあもともとと俺はちょっと思ったりして、
もちろんそれもある
ねえ、
はい、
だから意外にねその音楽性がやっぱり多彩なんでしょうね。
そうです ね、
その偏ってないというか、う
ん、まあねうん、まあ子供の頃からそうですけど、うんうん、あんまり本当音楽聴かないんです。
なんで？
あのね、うん、あれ知ってる、これ知ってるって言われて、勧、
うん、
められて、ああ、いいねって聞くことはありますけど、
はいはいはい。
あんまり聴かないですね。
あ、もう最近も全然聴かない感じ？
もううちではほとんど聴かないです。
ほとんど聴かない？
ほとんど聴かないです。
おぉ。なんかあれですよね、あの前回出てくれた佐々木元明くんに聞きましたけども、
はい、
あの非常に本ばっかり読んでるとか
暗い人だから
ね。いやいや、暗い人っていうか、そこからなんかインテリっていう言葉がついたっていうね、由来だっていう話も聞きましたけども、
まあ、
本結構読んでるんですか。
まあ本読みますけど、まあ、パンクイコールバイオレンスだけじゃないっていうか、まあそういうインテリジェンスな面を持つパンクロッカーがいてもいいかな、
うん、なるほどね、
だけの話です。
はいはいはい。まあでもね、基本的に、まあ変な話、頭パーパーのやつに音楽できないですからね。それは、俺も思ってますけどね。
はい、
ね、まあそういうことで、ライブがまあ月1っていうことですけどね。
はい、
5月はこれ2回ありますよ。
はい。
外丸さん。
はいはい。
5月2日。
あ、本当だ。
5月2日、吉祥寺ロックジョイント GB。外丸場所45、千秋楽。
はい。
ね。これがありますよ。
はいはい。
ゲスト、前回出てくれた佐々木元明。
いえ。
ね。
はい。
これ DPR でよろしいんですか？
そうです。
DPR、夕暮れのサーカスズ。
はい。
そして、藤丸ベアと。
はい。
藤沼慎一さんと、外丸健二さんのね。
はい。
これユニット、二人でやられるんですか、これ。
まあ、二人がメインで、まあ人数まだ決まってないんですけど。
なるほど。
うん。
これはちょっとすごいじゃないですか。
いやー、ね、すごいですよ、それは。
ねえ、うん、ちょっと、この間、藤沼さんのイベント出られてましたよね。
そうですね、ここ1年ぐらいまた絡むことが結構多くなって。
なるほど、
はい。
これはまたね、必見ですのでね。ぜひ皆さんね、行ってみてください。
はい、
吉祥寺ロックジョイント5月2日。そして5月13日、両国サンライズ。
はい、
サンライズプレゼンツ、両国ブルーフィルム、ボリューム12と。
はい。
矢野純子さん。
矢野純子さん。
あと、外丸健二スパイキーポップ、パキラ、などなど、ですよ。
はい。
5月13日、両国サンライズ。
はい。
そして、6月27日、また、吉祥寺の GB で、これ6周年イベントですよね。
そうですね。
ね。
はい。
GD フリッカーズと、
はい。
これは、ツーマンですか？
ツーマンだと思いますね、多分。
やられると。
はい。
それで、前回ね、佐々木元明氏も、散々告知しておりましたが佐々木元明ミーツ外丸健二ライブ7月5日大阪重曹クラブウォーター大人のブギウギナイト、ウィズ T ジローズとね、ライブ結構スケジュール入ってますよこれ。
まあね、5月は、うん、その2日は5月の2日は俺その誕生日イベントでどうしてもっていうのが1点と、
13
日はね俺矢野さんすごい好きで、
ああなるほど、矢野純子さんね、
まあ、話が来たので、まあ日本になっちゃったけどもうぜひやらせてくださいと。
なるほど、
はい、
さっきちょっと言ってたけど誕生日はこれあんまりやりたくないってわけじゃないけど、 本人的には本意じゃないみたいな話してましたけど、
ね、まあ、人の誕生日に呼ばれていて大暴れする分にはいいんですけどはい、はい、自分がメインでっていうとね、やっぱりこういろいろ周りに気使うし、
うん、
イベントリハから終わるまで緊張してるっていうのもちょっと疲れちゃうなっていう、う
ん、なるほど、はい、でもあれじゃないですか、まあ、誰かさんがさっき言ってましたけど、あの愛されてるっていうことじゃないですかこれ、
まあ、
皆さんそのミュージシャン仲間からね、
初めてですこれや
るの。なるほど、うん、あ、初めてやられるんですね。
そんな誕生日とかなんてやったこと一度もないです。
そういうのなんか嫌いそうだもんね、
うん、あんまり
なんか、ね、得意じゃない、見た感じ
得意じゃないです
ね、はい、まあ、そんな感じだよね。まあでもね、まあ本当ライブ今結構精力的に、まあ、ロックバリバリでやられてますね。 YouTube なんかでも結構曲がね、僕も見させていただきました、はい、出ておりました。すごくね、僕、まあ、外丸さん声がいいよね。
そうですか。
うん、あの、いいよねってなんか、なんか上から目線ですいませんけども、
いえいえ、
なんていうんですかね、しゃがれ声っていうんですかね。
あ、そうですか。
ね、割とこう、ハスキーな感じの、うん、ブルージーな感じの声が、うん、なかなかあんまりああいう声の人って最近いないかなと。
そうですね。ね、まあ、あんま聞かないから俺音楽。
あ、そうかそうか、わかんないんだ。わかんないんだ。そうかそうか。
すいません。
いやいやいやいやいや。それでね、まあ、その、先ほども言いました20年のね、
はい、
キャリアから厳選した名曲をセルフカバーしたね、初のベストアルバム、
はい、
オールタイムベストアルバム、純白のスピットファイヤー。これも今絶賛発売中ですね。
はい。
DVD 付きで2枚組で。
2枚組です。
ね、これは、なんか、いいですよね、すごいね。
そうですね、これ、まあ、選曲もいいし、うん、あの、レコーディングのした状況も結構良かったし、
うん、
まあ、いいタイミングで出せたなっていう。
そう、ですね、さっき言ったね、うん、ザ・バレットの曲とか、
はい、
チャイナ・ボールズの曲とかも入ってますし、今のね、スパイキー・ポップの曲も入ってます。
はい。
これ、ね、ぜひね、絶賛発売中ですんでね、皆さんぜひね、買ってください。
お願いします。
必ず。このラジオを聞いた次の日に明日、CD 屋さんに走ってくださいよ。ね。それで、聞いた感想をまた番組にね、送っていただけたりなんかしたらありがたいと思いますよ。僕の方でね、責任持って外丸さんにお伝えしますんで。
よろしくお願いします、
ね。はい。そういうことで。外丸さん、なんか聞いてほしいことないんですか？
また突然
ど。どうですか、最近。でもほら、今回、1回目出てもらったじゃないですか。
はい。
で、また次回もなんですよ。
はい。
知ってました？それは。
ああ、はい。
そう、スケジュールちゃんと聞いてました。ちゃんと。
はい、はい、はい。大丈夫です。
ね。はい。もう、だからね、本当に、冒頭でも言いましたけどね、お話ししていただけるのかなと不安でしたけど、別に普通にお話できましたね。
あ、これで普通な感じですか？
いや、全然普通じゃないから。
じゃあよかったです。
ね。
はい。
まあ、本当、そんな感じで、この後ね、実は、前回の佐々木元明さんの時からね、始まってる、勝手に送ってきやがったってお便りのコーナーがありましてですね、
はい、
そのコーナーに外丸さんへの、質問を募集してたんですよ、
はい、
前もって、
はい、
それがありますんでね、引き続き、そのお便りのコーナーを、
はい、
外丸さんにちょっと付き合ってもらおうかななんて思っておりますんで、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、そんじゃね、次のコーナーもお楽しみに。
この番組は、ライブハウス新大久保クラブボイス、あなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
勝手に送ってきやがったのコーナー。はい、勝手に送ってきやがったのコーナーでございます。本日のゲスト外丸さんに引き続きお付き合いいただきますよ。よろしくです。
はい、よろしくお願いいたします。
ほんじゃね、質問結構来てます。
はいはい、
はい、でね、その中からちょっと僕の方でね、一つ紹介させていただきますよ。
はい、
はい、ラジオネームバイオレッツさんからのメールです。外丸さんに質問です。外丸さんは何度かバンドを解散経験されておりますが、主にどんな原因で解散してしまうのでしょうか。答えられる範囲で良いので教えてくださいというね、こうちょっとシビアな質問ですよ。
まあ主な原因はですね、
はい、
まあ、怪我による廃業あるいは家庭の事情、
家庭の事情、
はい、そういったことですね。
マジでマジでまあね、結局バンドもね、社会なんで一つのね、やっぱいろいろありますよね。
まあそうですね。
ねえ、うん、うん、と思いますよ、うん。そんな答えでしたよ、バイオラットさん。大丈夫ですか？うん、なんかどうですか、本当は。本当はっていうか。
まあ上に立つ人間がしっかりしてないと。
それリーダーっていうか。
まあリーダーにもそうですけど、はいはいはい、やっぱりこう、なんていうんですかね。
バンド回すやつが、
う
ん。
そうですね。
なるほど、なるほど。うん、っていうことですね。まあちゃんと答えになってるかどうかあれですけどもね。はいはい、バイオレスさん、質問メールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。番組ではね、皆様からのお悩み、質問などね、大募集しております。メールアドレスは、勝手に聞きやがれ、@gmail.com。勝手に聞きやがれ、@gmail.com です。皆様からのたくさんのメール、お待ちしております。そんじゃね、外丸さんの曲でね、一旦今回お別れということでね、今日はありがとうございました、外丸さん。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
大丈夫でした？
はい、よろしくです。
ね、はいね、それじゃあね、またね、次回もね、ありますからね、これ大丈夫ですか、外丸さん。
はい、
次回も
今見ました。
次回も、次回もね、来ていただきますからね、はい、ちゃんと、気合でまたいろいろ、次回も質問あるんですよ。次回も質問あるんでね、はいはい、それはね、またバリッと答えていただかないと、ね、はい、あれですね。
はい、大丈夫です。
はい、そんじゃあね、外丸さん、この、番組のそのゲストのね、はい、先ほどのお話の時もね、触れましたけど、純白のスピットファイヤーの中から、
はい、
一曲かけていただけるということで、
はい、
はい、じゃあ、外丸さんの方から曲紹介をお願いいたします。
はい、外丸健二&スパイキーポップで、ガラスの向こうへの果てしなき愛。
はい、高橋文美の勝手に聞きやがれ、そろそろね、お時間になっちゃいましたけど、今日はね、ゲストに外丸健二さんを迎えてお送りしましたけどもね、印象はですね、やはりキャッチコピーっていうんですかね、インテリパンクロッカーってよく書かれてますけどもね、本当に繊細な感じで、インテリなイメージそのものでした。ただでもね、別にその神経質っぽいとかそういうことじゃなくてですね、気さくに話してもらったんでね、僕も非常に楽しかったですよ。ね。まあ、外丸さんはね、次回もまた来ていただく運びとなっておりますんでね、次回はもっとですね、まあ音楽的なこともそうですけども、それ以外のね、外丸さんが、ハマってるもんとかね、その辺もちょっと突っ込んで聞いちゃおうかなと思っておりますんでね、ぜひですね、次回も楽しみにしておいてください。ね。まあ巷では花粉が待ってると思いますけどね。これ気合ですからね、皆さん。花粉症になったじゃなくてですね、なってないと思うとですね、これはなってないですから、気合で皆さん乗り切ってください。ね。この番組のホームページはですね、勝手に聞きやがれで検索すると一番上に出てきます。そしてね、過去の放送分はこちらのホームページで視聴可能となっております。番組ホームページにぜひぜひアクセスしてみてください。あと iTunes のポッドキャストでもね、高橋ふむみで検索すると過去の放送分がね、アップされてて聞けますんでね、ぜひ聞いてみてくださいませ。次回の放送はですね、4月29日24時からです。次回はね、実は超重大発表がございます。今からちょっと予告しておきますけども、これはね、本当に超なんでね、超がつく発表なんで、ぜひぜひですね、それもですね、期待というかね、何なんだろうとね、胸をときめかして、4月29日、オンエア聞いてみてください。そんじゃね、今回がね、19回目、次回が20回目ですね。まあ、20回だからつって何あるわけじゃないんですけどもね、まあ、節目なんでね、いろいろあると思いますよ。ね。そんじゃ、高橋文美の勝手に聞きやがらね、次回も張り切っていきますんでね、ぜひぜひ皆さん聞いてくださいよ。そんじゃ、さようなら。
この番組は、ライブハウス新大久保クラブボイス、あなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。